ここが知りたい本会議の一般質問6ページ3月4日から7日定例会質問者数16人掲載以外の質問内容もありますのでホームページや後日発行の会議録をご覧ください。二次元コードを読み取っていただくと各議員の一般質問の動画をご覧いただけます。南小中学校の整備事業について竹内博美議員、日本共産党。問い、義務教育学校については2月13日に公表された基本計画案で初めて記載されたが、教職員、保護者、地域に対する周知、意見聴取の状況と今後の取り組みは？答え、今年度説明会を7回、相談会を12回、意見交換会を3回実施し、校舎作りのビジョンや配置案等を示し、意見交換をする場を設けた。今後も周知・意見聴取の機会を設け、理解いただけるように努めたい。問い、基本計画に義務教育学校を記載した理由は？答え、教育委員会での議論の中で、義務教育学校の検討の必要性について意見があり、調査・研究・議論を重ね決定した。問い、義務教育学校のメリットの一つとして、中1ギャップの緩和・解消が挙げられたが、義務教育学校により不登校が解消できると安易に考えるべきではないと考えるがどうか。答え、近年、中学校の不登校が増加し、とりわけ1年生の割合が高い状況にある中で、義務教育学校の特性を生かし、9年間を通して子どもを育てるという視点を持つということは、非常に重要であり、小中一貫校であるからこそできることがあると考える。タバコをめぐる取り組みについて、池真理子議員、向井派。問い、日本学術会議が公表した報告、加熱式タバコの毒性を知り、科学的根拠に基づく施策の実現を、や、禁煙推進学術ネットワークが国に提出した加熱式タバコに関する見解及び要望において、加熱式タバコへの対策を求めている。市として意見書の提出など国に働きかける考えは？答え、加熱式タバコの有害性は認識しており、ホームページや禁煙啓発のチラシなどに明記している。今後、国の動向を注視し、必要に応じて検討していきたい。問い、大阪市は今年1月から市内全域の路上喫煙を禁止するとともに、加熱式タバコを規制の対象に加え、条例に明記された。本市の条例においても、加熱式タバコが規制の対象であることがわかるように改正し、改正を機に加熱式タバコの危険性を周知啓発してはどうか。答え、本市の現行条例上、加熱式タバコは規制対象となっているが、周知啓発の必要性は認識しており、条例への明記が必要かなど検討していきたい。他の項目、災害時における医療救護体制の整備について、防災の取り組みについて、中尾節子議員、無所属の会。問い、避難所におけるトイレのルール作りは重要と考えるが、避難所運営マニュアルにトイレに特化した具体的な内容は入れ込んだか。答え、令和7年度の総合防災訓練において、 避難所の宿泊訓練を計画しており、その実施した結果を踏まえ、避難所運営マニュアルに反映していきたいと考えている。問い、生駒市自治連合会防災計画が作成されたことによって期待できることは？答え、今回の計画は、被害の大きい自治会を、被害の少ない自治会が支援する仕組みを作る計画となっており、安否確認や救出活動、市内のボランティアとしての活動による被害の軽減や復旧復興の加速化など、平時に築いた地域のつながりという組織力をもって、非常時において、その力が最大限に発揮されることを期待している。問い、今年の総合防災訓練の目的は？答え、大規模地震発生時における本市の災害対処体制と実効性の確認、関係組織間の相互連携要領の確認、地域防災計画の検証と課題への取り組みの継続、自治会自主防災会に対する震災対処要領に関する体験機会の提供、市民の震災対処意識の向上及び理解の促進を目的と掲げている。
介護保険制度について、成田智樹議員、生駒市議会公明党。問い、要介護認定調査から要介護、要支援、認定までの期間、国基準30日について、DX 化、デジタルトランスフォーメーション化でどう変わり、どの程度の期間短縮が図れるのか。答え、審査会では、タブレットを活用して資料をクラウド化し、印刷や郵送の手間が削減され、迅速な審査が可能となる。オンライン審査会が実現すれば、委員の移動負担も軽減される。認定調査では、タブレットでその場で入力できるため、転記作業が不要となり、調査報告書作成などが短縮できる。これらの DX 化により、現在 41.5 日要している認定期間を30日に短縮できると見込んでいる。問い、市の要介護認定率 15.3% が国 19%、県19.4% と比べて低い要因は、2023年3月末時点、また認定率の抑制を念頭に関連業務が行われていることはないか。答え、介護保険法の理念に基づき適正な事業運営を行っている。認定率の低さは職員や委託先、住民が一丸となって介護予防に取り組み、通いの場の充実など、他市にはないサービスを構築したことで、住民の意識が変化した結果だと考える。他の項目、学校の部活動の地域移行について、本市の権利擁護支援の取り組みについて、加藤博美議員、向かい派。問い、権利擁護に関する相談支援は、権利擁護支援センターが中心となって対応されており、今後、相談件数の増加が予測されるが、人員体制及び支援について市の見解は？答え、権利擁護支援センターは、現在少人数の2名の相談員で対応していることから、令和6年度から同センターの機能強化について、市社会福祉協議会と様々な検討を進めている。問い、後見人などに選任される弁護士などの専門職の担い手不足を考えると、市民後見人の育成も検討すべきと考えるが、 現在の市の取り組みは？答え、権利擁護支援サポーター養成講座を実施しており、令和6年は県、奈良市と共催で実施した。今後は法人、公権団体などの関係者と意見交換を行い、本市の地域特性に応じた体制づくりを検討したい。問い、法人公権のメリット及びデメリット並びに今後の連携は？答え、メリットは長期の伴走が必要な場合や負担の大きな案件にも対応しやすいことなどで、デメリットは担当者の交代で新たに関係を作る必要があることなどである。申し立ての受任調整時に候補者として依頼することや、市民公権人養成講座の修了者の受け皿となってもらうことも考えたい。市長施政方針について、浜田啓介議員、日本共産党。問い、生駒市の中心課題が人口減と少子高齢化であるとの認識は変わりないか？答え、認識については変わっていない。問い、市政運営の未来への投資でのシティプロモーションについての総括と方針はどうか？答え、シティプロモーションの成果も出ている中、25歳から44歳の働き盛り世代については、令和2年から5年までで転入が転出を上回っているが、今後も人口減少が続くことが予想されることから、さらなる転入の増加に向けて、本市の認知度や来訪意識を高めていく必要がある。今後の方針としては、多様なメディアを活用した情報発信にも改めて注力し、広域プロモーションにも取り組んでいきたいと考えている。問い、生駒駅周辺の小規模保育事業所からの卒園児の受け入れ先の確保は、喫緊の課題であり、まずは田原口幼稚園を3歳児以上の保育もできる幼稚園型子ども園にしてはどうか？答え、小規模保育所からの3歳児の受け入れが可能となる点が大きなメリットと考えているが、ニーズの把握や駐車場の確保など、様々な課題への対応と関係者との十分な協議が必要であると考える。DX の推進について、梶井紀子議員、日本維新の会。問い、テレワークやオンライン会議の導入により、職員の働き方改革も進んでいるが、自席を持たないフリーアドレスの導入について、市の考えは？答え、フリーアドレスについては、部門間の連携強化や、多様な働き方の推進、機能的で快適な職場環境を目的に、オフィス改革の中で進めていきたい。また、導入には、職員一人一人に電話機を支給する必要があり、費用面での課題はあるが、将来的には導入していきたい。問い、書かない窓口やワンストップ窓口は良い取り組みだが、ライフイベントでの申請手続きも可能な限りオンライン化すべきだと考えるがどうか？答え、自治体間で統一の手続きをするものについては、国の動向を踏まえ、順次オンライン化に取り組んでいく。行かない市役所を実現していきたい。問い、処理件数の少ないものもアナログな手続きが多く存在するが、全庁的な見直しが必要ではないか？答え、きめ細やかなオンライン対応、また手続き自体の見直しについて、令和7年度中に確実に行いたい。他の項目、インフラの老朽化対策について、 各課における事業評価について、足谷慎二議員、日本維新の会。問い、様々な行政サービスが増えている中、課における事務事業評価についてどのように行っているのか。答え、総合計画については、目指す姿の実現に向けた進捗状況の視点から、担当課が行う自己評価に対して、総合計画審議会が評価を行っている。行政改革大綱に基づく行動計画で定める取り組み項目についても、担当課が行う自己評価に対して、行政改革推進委員会が評価を行っている。個別の分野別計画に基づく事業の進捗状況については、自己評価または第三者による外部評価を行っている。問い、各事業計画において、計画数値や目標数値の基準は何か。答え、現状を適切に見極め、効果検証できる前提条件を整理した上で、理想の目標値を設定している。問い、行財政改革とよく言われるが、限られた人員体制のもと、庁内におけるスクラップ&ビルドはできているのか。答え、事務事業の評価及びアクションプランや予算編成作業などのヒアリングで精査している。他の項目、子ども誰でも通園制度に対して市の対応は、防災対策について、橋本博厚議員、絆。問い、能登半島地震発生から1年余りが経過したが、被災地での活動などを通じ、新たな課題は見つかったか。答え、本市が被災地になった場合の応援職員やボランティアの受け入れ体制、大量の罹災証明書の発行業務などを円滑に処理するための防災 DX の推進と、実務訓練の実施、避難所以外の場所で生活を送る被災者の把握及び支援方法などが課題である。また、備蓄品などの準備についても検討が必要である。問い、令和6年3月議会での一般質問以降、災害協定について拡充・連携強化は進んでいるのか。答え、災害時に物資を提供いただける事業者と新たに協定を締結するとともに、これまでの協定内容の見直しを始めるなど、取り組みを推進している。また、令和6年度から協定支援要請プラットフォームを導入し、協定締結先事業者の情報の共有や支援要請に利用することで支援要請の管理の効率化を図っている。なお、令和7年度実施する総合防災訓練で防災マルシェを実施予定であり、その中で協定締結先事業者に広く参加いただく予定であることから、そのような機会を通じて協定締結先事業者と顔の見える関係づくりにつなげたい。学校プールの集約化について、片山誠也議員、絆。問い、各学校でプールを整備、維持し、授業を行うと、莫大な大規模改修費が必要となる。民間事業者への委託を検討すべきでは。答え、民間事業者への委託については、教育課程の内容や費用、実施条件等を鑑みた上、可能な事業者があれば今後検討していく必要があると考える。問い、北地区にも公営の屋内プールを整備すべきでは。答え、 年々厳しくなる夏場の気象状況から、熱中症や日焼け防止などの対策が必要と考えられ、屋内プール施設の需要は高まることが想定される。また、滝寺公園プールの廃止時に実施したパブリックコメントでは、全体の 52% で屋内プールを望む声が寄せられており、スポーツ施設等全体のファシリティマネジメントを考える際には、屋内温水プール設置の検討が必要であると認識している。問い、中学校のプール事業について、その必要性の検証やニーズ調査を実施すべきでは。答え、これまでは実施していないが、水泳事業については、社会の状況や考え方が変化していることから、今後、検証や調査を行っていく必要があると考えている。市民実感度調査の活用は、海将大輔議員、絆。問い、調査結果を分析し、市政に反映するサイクルが必要と考えるがどうか。答え、現状は総合計画や各計画など担当課で活用しているが、さらに実感度調査単位の結果としても分析し、有意差のあるものは深掘りするなどして、もう少ししっかりと活用する余地があると考えている。問い、行政経営会議は調査結果を基礎資料とし、市の方向性、軌道修正などを議論すべきではないか。答え、今後は報告書が出来上がった段階で行政経営会議に共有し、様々な施策への認識を新たにして議論することを考えていきたい。問い、市政を進める上で、調査結果はサイレントマジョリティであり、一人の声の大きな意見、ボイスマイノリティとのバランスをどう考えるのか。答え、このような総合的な調査は、不特定多数の方が意見を表する機会として当然重視し、調査に答えることができない方などについては、窓口、各事業やサービスで関わるいろいろな対象者の声を拾っていくことも非常に重要であり、それぞれにバランスよく活用していく必要があると考えている。市の内部統制の取り組みは、塩見真紀子議員、無所属の会。問い、市の監査基準に内部統制評価報告書審査が含まれているが、市長は報告書を作成しているのか。また、今後の監査方針は。答え、内部統制制度を導入していないため、作成していない。監査基準を全体的に見直し、内部統制評価報告書の審査にかかる規定については、市の規模や特性に応じた柔軟な対応を行うため、削除する予定である。問い、内部リスクの低減に向けての市のこれまでの取り組みは？答え、令和3年度にプロジェクトチームを立ち上げ、ワークショップにより課題を抽出し、会計契約事務マニュアル及び行政文書管理規則などを整備するとともに、研修などを行った。問い、取り組み以降にも数々の不適切な事務手続きが見られるが、今後の取り組みについての考えは？答え、各課に法務担当者を置き、法務に強い人材を育成することで、基本の手続きを浸透させ、ミスを防ぐとともに、日常的な失敗事例の共有を行い、研修内容などに生かす体制を検討する。他の項目、流出したハラスメント調査委員会の 音声データから知れる採用試験にかかる情報漏洩への対応について。音楽の街イコマを支える団体への支援のあり方と、市民プロジェクトを応援するクラウドファンディング型ふるさと納税の創設について。山下和也議員、生駒市議会公明党。問い、本市の小学生吹奏楽部の現状と支援の必要性について市の認識は？答え、現状は理解しているが、特定の学校の特別な部活動であるため、公平性や公益性の観点からも、可能な限りの支援を行いたいと思っている。問い、現行のふるさと納税で楽器購入や活動支援を行うことはできるのか？答え、本市では令和5年度より指定した小中学校への寄付が可能なふるさと納税を開始し、寄付金は各学校の教育環境整備に活用している。寄付の際、備考欄へ希望する使い道を記入していただくことで、その意思が学校に伝わり、寄付者の思いに沿った活用が可能になると考える。問い、クラウドファンディング型ふるさと納税を導入し、市民が支援したいプロジェクトを応援できる仕組みを導入する考えはあるか？答え、地域課題の解決に取り組む公益活動への支援は重要と考えている。その公益性や支援の必要性を十分に検討した上で、クラウドファンディングを含むふるさと納税を活用した支援事業を検討していきたい。リチウムイオン電池への対応の現状及び課題について、白本和久議員、絆。問い、リチウムイオン電池の排出、回収及び火災予防に関し、課題はどのようなものか。答え、排出などの課題は、リチウムイオン電池を取り出せない製品がプラスチック製品と誤認され、燃えるゴミとして捨てられることがあることである。また、火災予防などに関する課題は、リチウムイオン電池を伴う電化製品の使用にあたり、変形などの異常がある場合は、使用しないなど、火災に発展しないための情報を広く市民に知ってもらうことである。問い、リチウムイオン電池の排出に際しての適正な取り扱いなどについて、市民へどのように周知しているのか。答え、収集日程表、ガイドブック及び分別アプリなどで排出方法を明記するとともに、ホームページでリチウムイオン電池などが原因となる発火トラブルの危険性について注意喚起し、適正な分別をお願いしている。また、火災予防に関しては、SNS を活用し、出火事例や火災を防ぐポイントなどを周知している。他の項目、救急医療体制の維持について、本市における保育体制の現状と課題について、高杉千代子議員、無会派。問い、何人の待機児童がいて、その発生する要因は何か？答え、令和6年4月現在では、1歳児12人、2歳児4人の合計16人である。その要因として、近年新たな小規模保育所の開設に伴い、保護者の潜在的なニーズが掘り起こされたこと。交通の便が良い保育施設の希望が多く、定員との乖離があること。加えて、全国的な保育士不足に伴い、保育士が確保できないことで 定員まで受け入れができないことが大きな要因と考える。問い、保育士の質の向上に向けての課題は何か。答え、保育士不足から日々の消毒作業や教材の作成、保護者対応に追われ、保育士にかかる負担が増えており、一人で問題を抱え込まないよう、面談や指導が必要と考える。問い、今後、どのように保育士確保に取り組まれるのか。答え、資格を生かそう相談会、園の見学ツアー、職場体験など、これまでの取り組みを工夫しながら継続するとともに、大学や養成学校との連携を図り、保育士の魅力を伝えるため、指導主事と市内保育施設の保育士が学生を対象に講義を予定している。小中学校の熱中症対応の強化は、辰巳良子議員、日本維新の会。問い、平成28年の市内中学生熱中症事故調査結果報告書に、深部体温が過度に上昇し、熱中症に至ったと記載。熱中症対策として、深部体温を下げる取り組みが重要であるが、取り組みは。答え、生駒市熱中症予防対応マニュアルに基づく取り組みにより、熱中症予防に努めている。問い、環境省が作成した熱中症環境保険マニュアルに基づき、熱中症を防ぐための対応の周知徹底内容は。答え、環境省のマニュアルに基づいて本市が作成した熱中症予防対応マニュアルの内容を周知するとともに、研修会を通して熱中症に対する知識を理解し、熱中症時に適切な対応が取れるよう徹底している。問い、子どもたちの声を聞くのは大切と思うが、今後アンケートをする考えは。答え、教育活動の中で子どもたちの声を聞く必要はあると考えるが、アンケートを取ることは考えていない。問い、先進自治体のように冷水機、ウォーターサーバー設置への検討は。答え、子どもたちが必要に応じ、自ら水道水を補給、飲用することで自分の命を守るという教育こそが重要であると考えているため、設置の予定はない。絵画を入れ替えました。生駒市議会では、議場ロビーをギャラリーとして開放しています。今年も市洋画協会及び市日本画協会にご協力いただき、2月19日に絵画の入れ替えを実施しました。洋画9作品、日本画11作品を新たに展示しておりますので、どうぞお気軽にお立ち寄りください。議会の傍聴にお越しください。市議会の活動状況を知るために、本会議、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会、広報校長委員会、災害対策委員会、議案説明会及び全員協議会を傍聴することができます。議員の活動などを知る良い機会ですので、ぜひお越しください。